こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ウィスクイ KABC 対応版、子どもの心理検査・知能検査。保護者と先生のための 100% 活用ブックは、子どもの心理検査・知能検査を、診断名や優劣を決めるための数字ではなく、日々の困りごとを理解し支援へ結びつける情報として捉え直す入門的実用書である。クマアベタカラが保護者、教員、支援職などの非専門家にも届く平易な表現で、 IQ の基本的な考え方、検査の種類、報告書の読み方、結果を生かす支援の視点を解説する。2021年刊行の日本版フィッサー対応軸に KABCI 田中美音知能検査 V 新版形式発達検査2020にも触れ、検査ごとの特徴と利用目的を整理する。中心にあるのは、子どもの能力の土ぼこを欠陥として固定せず、得意な認知特性を足場に学習や生活上の負担を調整するという長所活用型の発想である。検査結果を家庭と園、学校の対話に変換することを目的とした一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、検査をレッテルではなく支援のための共通言語として位置づける本書の出発点は、知能検査を受けましょうと告げられた際に保護者が抱きやすい不安を正面から扱う点にある。検査は子どもを一つの数値で序列化したり、特性に名前をつけて終えたりする道具ではない。むしろ、何に取り組みやすく、どの場面で認知的な負荷が高まりやすいかを仮説として把握し、環境や教え方を調整するためのアセスメントである。本書はこの目的を明確にすることで、結果表の数値だけを見て悲観安心するという受け止め方から距離を取る。重要なのは、検査上面で示された反応と家庭園学校で実際に起きている困難とを結びつけることである。例えば、学習のつまずきが努力や意欲だけの問題と決めつけられているなら、情報の示し方、手順の量、時間的制約などを検討する余地が生まれる。検査は結論ではなく、子どもの理解を更新し、関係者が同じ支援目標を考えるための出発資料として扱われる。次に、ウィスクフィー、KABC などの違いを踏まえ、結果の射程を見誤らない。本書はウィスクフィーと KABC 中を中心に、新版形式発達検査2020という複数の検査を紹介する。ここでの意義は、どの検査でも同じように子どもの全体像がわかると単純化しないことにある。検査には対象年齢、構成、把握しやすい側面、実施される状況に違いがあり、得られた結果はその検査が測定した条件の下で読む必要がある。特にウィスクフィーは、従来版からの変更点を踏まえつつ、 CAC モデルに準拠した認知能力の理解へ読者を導く。本書は専門的な理論そのものを深く学ぶための専門書ではなく、保護者や教員が何を測っているのか、数値から直ちに何が言えないのかを抑えるための案内役となる。複数の検査名を知ることは、検査の優劣を競うためではない。子どもの年齢、相談目的、現れている困難に照らし、専門家の説明を具体的に受け止める土台を作るためである。さらに、総合 IQ だけで終わらせず、認知特性の土ぼこを学習方法の調整へつなぐ心理検査の報告書を読む際、最も目に入りやすいのは総合 IQ などの代表的な数値である。しかし、本書が重視するのは、単一の指標で子どもの可能性を判断するのではなく、得意さと苦手さの偏りを支援に翻訳する姿勢である。同じ総合的な数値であっても、課題への取り組み方や認知的な負荷のかかり方まで同じとは限らない。言葉で理解しやすいのか、視覚的な情報が役立つのか、覚えた情報を保ちながら作業することに負担があるのかといった見立ては、日常の観察と合わせて初めて意味を持つ。本書はウィスクフィーと KABC の結果を合わせて解釈するクロスバッテリーアプローチにも触れ、異なる検査の情報を支援に役立てる方向性を示す。ただし、数値の対応だけで結論を出すことは避けるべきであり、解釈は検査者の所見や本人の生活状況と不可分である。結果をこの子はできないという説明にせず、教材指示、課題の提示順序をどう変えられるかという具体的な検討へ向ける点が重要である。そして、短所改善一辺倒を避け、長所を足場にして苦手な課題を支える本書の支援感を特徴付けるのが、短所を矯正することだけを目的にしない長所活用型の考え方である。子どもが苦手な課題に直面しているとき、支援者は不足している能力を訓練することに意識を集中させがちである。しかし、苦手さを繰り返し指摘するだけでは、本人の意欲や自己理解を損なう恐れがある。本書は、検査で見えてきた得意な方法や関心を手がかりにし、それを利用して課題へのアクセスを作る視点を示す。これは苦手を放置するという意味ではない。本人が取り組める条件を整え、成功経験を積みながら必要な技能にも向き合えるようにする実践的な方針である。例えば、口頭だけの説明が負担になるなら見通しを視覚化する、複数の指示が混乱につながるなら手順を分ける、 といった調整を検討できる。支援の妥当性は検査結果に機械的に従うことではなく、子どもの反応と生活上の変化を見ながら確かめられる。本書は能力プロフィールを固定的な評価ではなく、より参加しやすい環境を設計するための材料として扱う。最後に本人、家庭園や学校が検査結果を共有し、チーム支援を組み立てる。検査結果が専門機関で説明されただけで終われば、子どもの日常は変わりにくい。本書は保護者、教員、支援者、そして子ども本人が可能な範囲で理解を共有し、一つのチームとして支援を考える必要性を強調する。家庭での困りごとと学校での困りごと異なる形で現れることがあり、どちらか一方の観察だけでは支援方針が偏る可能性がある。そのため、報告書の専門用語や数値をそのまま渡すのではなく、どのような場面で負担が起きやすいか、どんな配慮が有効そうかという日常的な言葉へ置き換えて話し合うことが必要になる。本書には園・学校と情報を共有するための検査活用サポートシートが用意されている。これは結果の開示を目的化するものではなく、支援の要点を整理し、担当者が変わっても対応の連続性を保つための補助線となる。さらに子どもの気持ちを聞き、結果をどう受け取るかを家族で話し合う視点も扱う。本人を支援の対象としてのみ置かず、理解と選択に参加する存在として尊重することが検査利用の倫理にもつながる。結論として、本書は子どもの検査を勧められた保護者、すでに報告書を受け取ったものの読み方や次の行動に迷う家庭、通常学級、特別支援教育、療育などで子どもに関わる教員や支援者に適している。ウィスクフィーや KABT の専門的な実施採点技法を習得したい心理職向けの専門書ではないが、検査結果を生活場面の支援へつなげるための基礎を過度な専門用語に頼らず学べる。特に総合 IQ だけで子どもを理解しないこと、能力の偏りを本人の困難と環境調整両面から考えること、得意な力を支援に使うことを一貫して示す点に実用性がある。類書には検査の理論や指数の解説に重点を置くものも多い。それに対して本書は、検査を受ける前の不安、結果の受け止め方、子どもとの対話、学校との情報共有までを一続きの課題として扱う。ウィスクフィーの改訂内容とクロスバッテリーアプローチに触れつつ、端末の検査活用サポートシートによって共有の実務も支える点が特徴である。数値を知識として覚えるだけでなく、子どもに合う学び方と関わり方を関係者で検討したい読者に有効な見取り図を提供する。ご支援いただける場合は熊が満たす。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。